挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。今日は恵みの契約です。創世記3章15節です。神様が聖書を記された中で最も初めにくださった契約は創造の契約でした。創造の契約です。創造の契約で最も鍵となる聖書箇所は創世記1章26節から28節です。26節を見ると、我々の形で、我々の形通りに、我々に似せて人間を作ろうと言われましたが、神様は初めからそのように人をデザインされました。デザインされました、初めからです。誰が、聖三位一体なる神様が初めからそのようにデザインされました。そして27節を見ると、私たち人をご自身、神様のご自身の形として創造された、男と女とに創造されたとあります。神様の形とありますね。そして男と女を創造されたと。28節には、神は彼らを祝福されたとあります。祝福された、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、そして征服して治めなさい、支配しなさいと言われました。誰に祝福されたのでしょうか。誰がこれをしますか。祝福された人がするのです。その祝福されたというのは神様の形を持った人のことです。神様の形を持った人を誰がご創造されましたか。それは神様です。神様がデザインされ創造されました。誰が増やしますか。それは祝福を受けた者が増やします。祝福を受けた人が満たすのです。神様のこの祝福を受けた人が地を従わせるのです。とても重要な単語です。祝福を受けた者が征服するべきです。祝福を受けた者が従わせる、治めるのです。これが初めから神様が人間にくださったものすごい祝福です。これが神様の絶対計画です。私と皆さんに神様の絶対計画としてくださったのは、神様が共にいる、また世界福音家の祝福であるんですね。これが誠の祝福を受けた人のことです。神様は初めから私と皆さんに世界福音家のために創造されました。今この時代、多くの人々はその祝福を知らずにいます。実際私たちは救われた瞬間から世界福音家のできるものすごい祝福を受けました。それを皆さん、創造の契約を私のものとして確実に握ってください。皆さんは誰ですか。世界福音家をする神様の絶対計画を成し遂げる人です。それを毎日持って、皆さん自身を招待制を見つけてください。2番目、先週もお伝えしましたが、生命、命の契約です。その命の契約とは何でしょうか。聖書箇所創世記2章15から17節でした。神様が初めから人間に唯一性の祝福をくださいました。唯一なものです。唯一な祝福です。それはすべての被造物を神様がご創造され、そしてその後に神様のご自身の形で人間を創造されましたが、その被造物と人間を区分されてました。私と皆さん、区別された人たちです。人間は動物と一緒じゃないです。世の中の万物と同様じゃありません。同じその仕打ちを受けてはなりません。最近は犬のママ、犬のパパがいます。でも人間なのに同じその仕打ちを受けるんですね。神様はそうではなく、初めから区分されました。神様は 人間にだけ。命の契約をくださいましたが、その命の契約とは何でしょうか。人間にだけ神様の御言葉を聞いて生きられるように創造されたのです。神様の御言葉を聞いて生きるように創造されました。だから全ての家畜動物は御言葉聞かなくてもいいのです。本当に人間だけは神様御言葉を聞いてこそ生きられます。それが命の関係性です。漢字を見てみると、人っていう字はこのように書きますね。そして言葉、言葉っていうこの漢字を合わさると、神様を信じるというこの信じるという漢字が出てきます。私たち人間は初めから神様の御言葉を、神様を信じるように創造されたと。なので人間は神様のご自身の形によって作られた後に、一番初めにくださったその御言葉、聞かせられた御言葉は神様の御声でした。それが初めの人間アダムとエヴァは人の言葉を聞いたのではなくて、初めの人間であったアダムとエヴァは神様の御声を聞きました。だから私と皆さん、神様の御声を聞いて、御言葉を聞いて生きるべき存在です。理解できましたか。だから神様が耳を二つ作られたのです。なんで二つくっつけられましたか。よく傾聴、耳を傾けて聞きなさいと。神様の御言葉をよく聞き取るべきです。神様の御言葉を聞いて生きられる存在として創造されたので。イエス様もそうでした。イエス様も何と言われましたか。マタイの福音書4章4節を見ると、人はパンのみで生きるのではなくと言いました。神の言葉から出てくる一つ一つのすべての言葉によって生きるのであると。何で生きると、神様の口から出てくる御言葉によってと言いました。神様ご自身、イエス様ご自身も、人間はパンのみで生きるのではないと言われました。それは肉に過ぎないからです。私の霊魂は神様御言葉を聞いて生きるのです。皆さん、私たち人間は神様の御言葉を聞いて生きられて、そのように神様が初めから創造されましたと言いました。こういう話を皆さん、すべての人に伝えてあげてください。食べて飲むこと、まあ、肉体においては重要でしょう。さらに重要なのは皆さんの霊魂です。霊と魂は神様の口から出てくる御言葉によってだけ生きると言われました。だから肉は無益だ、信仰生活は正しくする人は神様の御言葉に集中するしかありません。逆に信仰生活を間違っている人の特徴は、神様の御言葉をよく聞かないことです。みんな自分勝手な考えをします。自分の考えがとても強いです。それ信仰生活間違ってます。誤解して葛藤して自分の考えを通りに、神様は私たち人間に神様の御言葉を聞いて生きられるようにそう創造されました。すべての人間は神様の御言葉を聞いて生きるべきです。その創造されたからです。皆さん、人の言葉をたくさん聞かないでください。騙されます。みんな自分の感情、自分の所感、自分の哲学、自分の信念を唱えて、自分の目標、自分の願いを言います。全部自分のっていうのがついているのです。私たちは誰の御言葉を聞きますか。創造された創造主、神様の御言葉を聞きます。よって皆さんの霊魂が生かされます。神様はどのように言われましたか。創世記2章16から17節には、よくご存知のように、その中にあるすべてのものを食べても良いが、善悪を知る木の実だけは食べたら死ぬと言われました。善悪を知る知識の木の実の話をされました。取って食べたら必ず死ぬ。これは神様と人間の間に結ばれた契約でした。なんで、すでに万物を創造される前、また人間を創造される前に、すでに天の国では天使が堕落して 追い出された、追放された霊、サタンとして、悪魔として、悪霊、汚れた霊として出された存在がいたのです。その存在が人間を誘惑することをご存知で、神様はすでに気をつけなさいと言われました。そのように約束されたのです。人間に自由をくださいましたが、制限された自由をくださいましたね。自由ではありますが制限されています。その線は越えてはならないのです。それが創造者の絶対権限でした。絶対主権なのです。制限された自由です。私と皆さんは私の気持ちよっていうのはないのです。神様の法の下で御言葉の中で生きるべきです。それが神様が私にくださった契約です。しかしサタンは神様と人間の間で結んだその契約を破壊するために初めの人間アダムとエバを誘惑しました。何と言いましたか？あれを取って食べたら神様は必ず死ぬと言われましたが、確かに死ぬと言われたんですけれども、サタンはそうじゃない。あれを取って食べたら目が開かれて神のようになると言われました。人間が今地球上で77億人が暮らしていると言われていますが、その人間は主人にはなれません。私たちを作られた神様だけが私たちの主人です。すべての万物の主人です。そうですね。でもサタンは神のようになる、あなたが主人のようになると言われたのです。人はみんなそこにはまりました。主人になれると。日本の男性方を、私のご主人はとか言いますね。奥様方は。私たち人間は被造物なので主人にはなれません。誰だけが、神様だけ、創造者神様だけが主人になれます。だから神様が、取って食べたら必ず死ぬという制限された自由をくださいました。そのサタンが下ってきて、その契約の逆のことを言いましたね。死なないから取って食べてもよい。天使も被造物であって、堕落したそのサタンも訪ねてきて言ったんですけれども、結局サタンが主人になっていたので、主人かのように話していたので、そうじゃないよと、そうやって神様の契約と約束を逃すようにしましたね。それは不信仰、それを植えたのでした。ですからこの堕落したサタンをヨハネの黙示録では12章9節を見ると、古い蛇、大きな竜、追い出された追放された竜、蛇は悪魔とも呼ばれサタンとも呼ばれる、汚れた霊、悪霊は天下全世界万民を誘惑したんですね。奪い取りました。自分の虜、自分のものにしたと。だからヨハネの8章44節では、このサタンの言葉を聞いて堕落した瞬間、あなた方はあなた方の父悪魔から出たものであって、彼は初めから殺人、人殺しであり、偽りの父であると。完全に運命、人間はそこに囚われてしまいました。ローマの5章12節では、一人の罪によってその罪は世に入りと、それは初めの人間アダムのことですね。その一人の罪によって世の中に罪が入り込んだと。それで死に至った。それというのも全人類が罪を犯したからです。神様は死ぬと言われたのでみんな死ぬんですね。死を避けることができる人は一人もいません。なんで？神様の創造主の御言葉だからです。それが約束だからです。それを何と言いますか？私たちはそれを現在と言いましたね。現在の事件、創世記3章にあります。それが現在でした。このサタンは あなたが主人だ。あなたが神様になれる。あなたも仏になれる。って宗教は教えています。ニューエイジもそれを教えています。フリーメイソン、あなたが神だ。映画の作品、英雄見てみてください。人が、まあ宇宙に飛び回っては、その地球が滅びると言った時に地球を支えているような、フリーメイソンの作品ですが、結局そういう思想を植え込みますね。人たちは聖書を知らずに、福音を知らなければみんな騙されてしまいます。知識がいくらあっても、それが暗闇の働きです。私たち人間は神様が、これは手編ですね、部首。この手に何を握りましたか？刀みたいな、こう自我の我ですけれども、この漢字を見て、私たちはこの時から、堕落した後から、神様を逃して何かしらを握らなきゃいけなくなりました。どういうこと？まあその時から競争が始まるのですね。競い合いが。神様の契約御言葉を逃して、私たちは武器を持ち始めました。そこで争い事や戦争が始まって、霊的な戦いが始まります。サタンは私たち人間を悲惨な惨めな目に合わせました。聖書にだけ悪魔という存在、サタンという存在、汚れた霊、悪霊、それを聖書にだけ教えているんですね。宗教はすべて崇拝をさせます。崇拝をさせますね。でも聖書だけはサタンというその存在を暴露しています。サタンが初めからこうやって人間を、神様の形によって作られた人間が神様の御言葉を逃した瞬間、すべての呪い、災い、苦しみが訪ねてきたんだと聖書だけ暴露しています。では、なぜでしょう。先週もお伝えしたのですが、アダムとエヴァが善悪の知識のその木の実を食べたときに、何と言いましたか？代表性だと言いました。すべての人。私と皆さんはアダムの子孫で、アダムの系図の中で生まれたので、そのような代表性によるものだと。だからすべての人が罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、罪の報酬から来るものは死である。義人は一人もいない。すべて、アダムとエヴァによるその代表性によるものです。だからこの現在は、科学者や政治家が知ることはできないのです。また医学によっても分かりません。たとえ分かっても、このサタンに騙されてしまった人間のこの問題を決して解決できません。どんなものによってでもできません。だから神様が初めから創世記の3章15節で、女の子孫によってこの蛇の頭を踏み砕くと言われました。それは、恵みの契約です。私たちにできないその問題を、神様の恵みの契約によって契約をくださいました。それが創世記3章15節。女の子孫が来て蛇の頭を踏み砕く。アダムとエヴァが犯罪をして罪を犯して隠れました。それで一時期の木の葉っぱによって自分の恥ずかしい部分をすべて隠しました。その時に神様が尋ねられて、何を言われましたか？何をされましたか？動物をほふって、その動物の皮によって服を作り、衣服を、衣類を作って、すべての罪を覆いかぶせてくださいました。それは女の子孫が21節を見ると、この皮、服っていうのはどういうことですか？動物が血を流して死んでこそその皮は手に入れることができるんですね。だから神様が羊をほふって皮を取って、貴 させたと言ったんですけれども、この川は何を意味しますか？アダムは服を着ましたよっていう話じゃなくて、その動物があなたの代わりに死んだんだという血の契約を唱えられました。動物があなたの代わりに死んだんだと。この先私に来るときにはその動物の血を持ってきなさいと。それはレビ記のその法事祭事法というのがあります。血を持ってきなさいと。この先何も罪がない方が来られて、世の罪を背負われて子羊として死なれるキリストを象徴します。神様は初めから女の子孫キリストを送ると約束されたからです。皆さん、宗教を持ってでは解決できないことです。みんな罪を行いや善行、良い行いで隠そうとするのは宗教です。良い良心を正しく持とうと頑張るんですけれども、それも宗教です。罪を犯した人がちょっと真面目な心を持って変わりましたって言っても、その元の根源は真面目いいものにはなれないのです。本質そのものは良くないからです。いいふりはします。良くなりたいと思ってもがいてあがくだけで、でも属性は変わりません。いつ変わりますか？誠にキリストが私の代わりに完了されたと信じるときに変わります。絶対に人間はこの問題解決できないのです。カルバンは何と言いましたか？人間は全的堕落をした、全的腐敗と言いました。だから義人はいない、一人もいない。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、罪の報酬から来るものは死である、直ちに死ぬんだと言われました。それを言いました。だけどこの死ぬしかなかった私たちを、エペソ2章8節には、あなたはその恵みによって信仰によって救われたのです。これはあなた方から出たものではなく、神の恵みの賜物です。今日私と皆さんは誠に神様の恵みで救われました。私と皆さん、神様の恵みによって救われたのです。他でもなく、教会に熱心に通ったから救われたんですか？聖書勉強を熱心にして、献金をいっぱいして、奉仕をして、それをしたから救われたんですか？いいえ、行いによるものではないと言われました。何？神様の恵みの賜物ですと。恵みを受けたのです。ガラテヤ2章16節では、律法の行いによっては決して救われません、ただイエス・キリストによって救われるのですと言われました。ただイエス・キリストを信じることによって救われたことだと信じます。それが創世記2章21節、それが血の事件です。この川服という意味ではなくて、衣類の話じゃなくて、動物が私の代わりに血を流して死なれた、死んだという意味であって、それはキリストが私の身代わりに死なれたということですね。それが恵みによる救いです、ね。だからパウロは何と言いましたか？キリストが私の義の服だと言いました。義の服。イザヤの63章6節には何とありますか？私たち人間の義というのはとても廃れた汚い衣服だと言いました。その義によってはならないと。汚い服だと。だから誠にキリストが私たちの義となられます。義ってどういう感じですか？さっきは私たちは武器を持っていたんですけれども、自我の我によっては、でもこれは羊っていう感じですね、羊に手を置いて、そこに自我の我っていう感じを合わせた時に義ってなるんですけれども、私たちは何を握るべきでしょうか？子羊のこの羊を握るべきなのです。それが真の義となります。キリスト握らなければなりません。キリストが真の義だからです。 私と皆さんはキリストを信じた瞬間に義人とされました。5番目。だから、本当に私と皆さん、このような契約をしっかり握った上で、これから何を回復するべきですか？それは、礼拝契約です。今日救われた私と皆さんは何を回復しますか？それは礼拝の契約です。創世記4章の事件です。皆さん、創世記には2人が出ています。2種類の人がいますが誰でしょうか？礼拝失敗したカイン。カインは、礼拝に失敗しました。職業は何でしたか？農業をするものでした。世の中、血の農作だったので、土地の農作だったので、契約、血の契約がありませんでした。アベルは？アベルの職業は牧畜。羊飼いだったんですね。そこには血があります。礼拝において最も重要なことがあります。礼拝で最も重要なのは何ですか？捧げ物です。生贄。捧げ物が最も礼拝で重要です。創世記4章4節にはアベルもまた彼の羊の遺言の中からそれも最上のものを持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を止められたとあります。何？神様に何を捧げましたか？生贄、捧げ物を捧げたと。羊の中でも遺言でした。最も最上のものを捧げたときに神様はそこに目を止められたと、受け止められたということですね。それを創世記4章4節に書いてありますが、それを裏付けにする聖書箇所がヘブルの11章4節です。信仰によってアベルはカインよりも優れた生贄を神に捧げ、その生贄によって彼が義人であることを証明を得ました。その捧げ物によって証明されましたと、証明を得ましたと書いてありますね。とても重要な奥義です。皆さんがいくら、今の職業は、今のこの時代においては職業があまり関係ないんですが、その当時はとても職業が関係ありました。カインは、創世記3章16から20節を見ると、もう土地は呪われていたので、茨の木、トゲがあるものがいっぱいあったので、本当に汗を流してこそ、食べ物を得ることができると言いましたね。私のご両親は、農業をされていたのですが、農業をやればやるほど365日ずっと時間はありません。休む時間もありません。春夏秋冬、やることいっぱいです。主日を守れません。なんで？ずっと雑草や茨、そういうの出てくるから、そういうのが出てくると農作がうまく育たないので、でも農業を営みながら、子供を育てるには、それを売らなきゃいけないくらいなので、それで忙しいんですね。私は幼い時に畑で育ったもので、私、後ろ、ぺったんこじゃないですか。後頭部が絶壁なのは泣かずに、本当にじっとおとなしかったそうで、畑に、カゴを置いてそこに私を寝っ転がらせて、それで放置された状態で仕事をしていたそうなんですね。ちょっと泣いたらたまにミルクをあげたりとかで、私はその時本当に未練だったとちょっと思いました。寝っ転がってじっとしてくれれば、親も仕事はしやすいですよね。私はそれで横になっていたと思うんですが、私はお腹すけば、黒豆が いっぱい畑にはあったんですけども、その黒豆を食べたと思ってたんですが、それは全部ヤギのうんちだったんですね。私はそれが豆だと思って拾い集めて食べてましたが、それを親にバレた時には本当に怒られたこともありました。農夫は本当に忙しい仕事です。本当に忙しいです。カインが呪われたその地から物を土地から得るには忙しいのです。神様の約束は逃します。で、自分の考えでその土地にあるものによって血のない捧げ物を捧げたから、神様は目を止められませんでした。皆さんがいくら忙しくても、神様の契約の中で、礼拝の中で生きてください。礼拝成功は人生成功です。礼拝失敗は人生失敗だからです。それは失敗です。皆さん、ロト、アブラハムの甥であったロトも、神様の御言葉を冗談にした時にソドムとゴモラの塩の柱になってしまいました。どういうこと？礼拝を軽んじてはなりません。礼拝の中で暮らしてください。何がない？イエス・キリストの血がない礼拝はすべて宗教で何もないのです。私と皆さんは今日、キリストの確実な福音の中で礼拝を捧げるべきです。よって皆さんの霊と魂が生かされ、すべての暮らしも生かされます。神様が祝福されます。捧げ物が証明したんですね。まあ、ご参考までに、その当時は、動物をほふって食べることができない時代だったので、皆さん、アベルは取って食べるものもできない、売ってもお金にあまりならないような職業によって羊飼いをやっていたんですね。その当時は羊の肉は食べれませんでした。いつから食べ始めたのかと言いますと、ノアの箱舟の事件の以降食べ始めたんですね。ノアの箱舟事件以前では動物を取って食べることはできませんでした。人間はみんな植物、草、果実、それらを食べて育ってました。そう暮らしていました。でも、いつからから動物を食べるようになったのかと言いますと、ノアの事件以降なんですね。じゃあアベルは、売るにもちょっと益にならない、何もならないものを育ててはおりましたが、神様の契約だけはしっかり握っていたということです。皆さん忙しいでしょう。人生忙しいと思います。農夫のように忙しいと思います。だけど絶対に神様の前においては礼拝中心であるべきです。救われたならば礼拝の生活を送るのです。それが真の礼拝の契約です。礼拝を行ってもいいや行かなくてもいいやであればならないのです。絶対に礼拝の中で生きてください。でもカインはそれを逃したんですね。だからカインは自分の弟を殺しました。石によって殺めたのです。人類において初めの殺人事件はここで始まりました。殺人、憤りがあったんですね。アベルさえいなければ神様は私の生贄捧げ物を受け取ってくださるという錯覚でした。契約を逃したのにもかかわらず、血の契約を逃したことも気づかずに、あの者がいなければ受け止められるんだという錯覚によって憤りのあまりにアベルを殺してしまいました。礼拝失敗は全てにおいて失敗です。失敗するその家紋の中で何が出てきましたか？創世記4章を見るとカインの子孫が出てきますが、その中にヤバルっていう人がいます。そのヤバルは家畜を飼う先祖ですね。家畜を飼っていました。後に先祖になったんですが、またユバルというものがいます。ユバルは琴と盾事によって歌を作った人ですね。皆さん、世の歌、神様から離れた歌、福音がない歌、 悪魔サタンを称える歌がもう完全にその世の歌、世間の歌を作ったんですね。人間の面白さ、楽しさ、快楽、そこを生み出していきました。今この時代、みんな歌に捕まっていますね。それが文化になっているので、皆さん、初めの人間を堕落した、堕落させたサタンも天使の隊長だったんですが、賛美隊長だったんですね。その存在が堕落したので、神様へ栄光の福音的な歌ではなくて、世の中の快楽や楽しさ、面白さ、堕落の歌なんですね。だから結局有名な歌手も自殺してしまったり、麻薬中毒になってしまったり、うつ病を患ったり、精神病を患ってしまってます。まあそれはトバル・カインっていうものが、ユバルっていうものが世の中の歌の主人だったと。で、その後にトバル・カインっていう人物がいますが、トバル・カインは武器を作る、青銅と鉄による道具や鋭い武器を作った先祖になったと言われます。だから今、世の中の王、世の神っていうものが結局政治家を操って、その一国を守る国防費の費用が本当に想像を絶するくらいなんですね。国防費によって社会福祉があれば、できれば多分全人類を、全国民を養うことができるくらいのお金があると思われるんですけれども、各国はその国防費をたくさん貯めているので、北朝鮮でも結局食べるのがもう癒しくても、大変でも貧困であっても結局国防費にお金をかけていますね。当時トバル会員のその思想を持って生きていたのです。それで、神様は、誠に、このような問題を解決されるために、五章には、系図があるんですけれども、そこには十人の名前がありますね。宗法をご参考になってください。はじめにアダム。二番目。アダムが死んで、その後、セツ。アベルが死んで、その後にセツが生まれたんですけども、その後、エノシュ、ケナン。ケナン。そして、マハラルエル。マハラルエル。6番目にはヤレデ。7番目にはエノク。私たちの教会にもエノクがいますね。その後メトシェラ。その後レメク。10番目にノアです。本当に重要な系図です。アダムが1代目なんですけれども、この1代目からノアに至るまで1000年なんですね。1000年の歴史でした。その期間でした。ここで私がお伝えしたい内容は、アダムは何歳まで生きたと言われましたか ?930 歳までです。930歳まで生きたら、この人物たちの中でどこまで生きていたということでしょうか?ここ見てください。レメクまでです。レメクが13歳になる時まで、アダムは生きていて、それで死んだんですね。重要な話のためにこれは書きました。皆さん、これレメクまでアダムは生きていたということですが、ならば それは言い換えますと、アダムは9代にわたって生きていたっていうことなんですね。それでノアが メトシェラは何歳まで生きましたか？そこを見ると969歳まで生きたと言われます。すごい数ですね。重要なのは創世記の時に神様がアダムとエバを創造されて、このような流れ事件があったり、堕落事件があったりで、カインが人を殺した後でもアダムはその創世記3章15節の契約をしっかりと確実に握っていて暮らしていたと。そのアダムが生きている間に説にも伝達して、創世記3章15節をエノシュ、またケナンに伝達して、マハラルエルにも伝達して、ヤレデとエノクにも伝達して、メトシャラにも伝達して、レメクまで。でもメトシェラはなんで神様は969歳まで生きさせたのかと言いますと、エノクは誰でしたか？エノクは地球が生まれて初めて死を味わわないで神様に召された人なんですね。連れてかれたのです。じゃあレメクはなんで他の人よりもちょっと早めに死んだのかと言いますと、そこには理由がありました。レメクはメトシェラよりも、またエノクよりも何がなかったのかと言いますと、契約がちょっとかすんでいました。契約がかすんでいたので、レメクではならなかったから、ノアっていう人物が生まれてからは、ノアの箱舟の作られる以前まではその契約をメトシェラによってノアに直接伝達させたのです。理解できますか？皆さん、長寿の意味、そこの理由は本当に後代に契約を伝達するためです。だから健康であるべき理由もそこにあり、それは伝達するためだからなんですね。長生きしようじゃないかじゃなくて、真の契約の伝達のために生きるのです。それはものすごいことです、ね。今日私と皆さんがこのように創世記を通して神様が人間を神様ご自身の形によって作られて世の中を治めて支配するようにすごい祝福をくださったのですが、でも人間は罪を犯してこの創世記3章の事件によって堕落しましたが、再び神様恵みの契約、創世記3章15節によって全て契約を回復されたんですね。ならばその回復された契約を握って生きるのか、その契約を握って暮らすのか、じゃないと逃してお金を稼ぐのか成功するのかっていうことです。礼拝を逃してまで、私たちの教会は礼拝中心で生きてください。神様の契約と御言葉中心で生きてください。いくら慌ただしくても礼拝中心で生きるべきです。なんで？見てください、神様がなんで930年も生きるようにされましたか。アダムは自分がここにはまってものすごい苦痛を受けました。その伝達をしなければならないとなりました。生きる中で9代にわたって生きる中でずっと契約伝達をしたということです ね。契約を伝達したのです。今日私と皆さんがこの契約を私のものにしてください。高台を育てる理由、レムナントを育てる理由、ACA がある理由、手術学校のこの子供たちがいる理由、皆さんのお子さんがいる理由は、この契約伝達のためです。だからお金も稼ぐべきなのです。だから事業もされたり、だから高台を育てるのです。その祝福が皆さんに望むように願います。 神様の関心は誰にありますか？契約伝達者にあります。皆さんが無能でも弱くても構いません。できなくても構いません。神様の契約をしっかり握っているならば、その伝達するときに神様が祝福されて、神様が皆さんの全てのその問題からも回復されます。病気であっても神様が癒されるしかありません。なんで？神様の絶対契約だからです。絶対計画だからです。神様がその祝福をくださいました。ですから本当に神様のその契約を私のものとして、その信仰生活も一度点検されてください。今なるがままになるんじゃなくて、契約を握って私は世界福音家、これのために私は初めから作られたんだと点検して、あ、じゃあ世界福音家の霊的サミットとして私を立てられたんだと、初めからでしたね。私たちは創世記3章の人々が苦痛を受ける中で熱心に生きても、お金を稼げるのか稼げないのか、一軒家があるかないか、お金によって子供を育てられるか育てられないかっていうのを見ている間に、自分は契約を逃して私もお金を稼がなくちゃいけないと思ってそう暮らしてしまいました。それは誰の働きだと思いますか？何？サタンの働きです。その暗闇をイエス・キリストが来られて打ち壊されました。だから私と皆さん回復されたのです。もう回復されたならば何するべきですか？契約握ってください。皆さんが健康であって祝福を受けて、皆さんが癒されて、皆さんによってこの高大に契約伝達のために、これをイエス様が十字架を背負われて丘を登られる間に、女性方が泣いている間に、私のために泣かずに高大のために泣きなさいと言われましたね。皆さんの子供たち、他のことを考えているんじゃなくて、この契約を継承できるように、そのように契約握って祈ってください。私が親なんですけれども、親である私が気に食わないのであれば、神様はどれだけもっともどかしいでしょうか。それは親が祈るべきことだということです。子供に向かって何か言う前に、神様に私がまずひれ伏すべきですね。なんでかというと、私が契約伝達者だからです。高台にその契約を伝達しないといけないからです。だからアダムは神様930年間9代にまで渡って生存させて生きさせましたね。神様はこのメトシェラとこのレメクが13歳まで生きるように、13歳になった時にアダムは死にましたけれども、後にそのノアが立ち上がり、千年ぶりにノアというレムナントが立ち上がったんですね。この世界の地球を変えるくらいの人物が生まれたと。皆さん、契約伝達者がいないのにどうやって契約を受け継ぐ者がいますか？私と皆さんは契約を伝達する伝達者です。この福音を伝達する人です。イエス・キリストの福音を伝えないのに誰が聞けますか？聞けないのにどうやってじゃ信じられますか？話にもならないじゃないですか。だからパウロは言ったのです。時が良くても悪くてもいつもこの福音を述べ伝えなさいと。この祝福が今週も皆さんに望むように願います。今日の契約はただ一つです。神様が私を契約を伝達者として呼ばれたんだ、高台に伝えないといけないんだと。その櫓が建てられるように主の皆によって祝福します。お祈りします。神様、感謝します。一部礼拝を通して恵みの契約、礼拝の契約、高台を生かすことができる契約をくださり感謝します。今週契約を握り、私自身を振り返り考え、高台に伝達する証人となるように祝福してください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。